お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編62編2節から12節、63編64編、そして65編1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編62編の学びをしていますが、62編の2節。神こそ我が岩、我が救い、我が櫓、私は決して揺るがされない。大祭司サドクはダビデと共に行こうとして出てきます。サドクは誠実でした。そしてイスラエルのただ中に神様がおられることの象徴である契約の箱を持ってきました。年老いた王が振り返って契約の箱を見、サドクに箱を町に戻すようにと命じたとき、彼はダビデについてきていました。ダビデが彼に箱を戻すように命じた理由が、第二サムエル記15章の25節から26節に書かれています。そこを読み出します。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいとを見せてくださろう。もし主があなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうかこの私に主が良いと思われることをしてくださるように。契約の箱に何か功績があるのではないかという考えに顔を背け、神様だけにしっかりとしがみつくほどに自分を委ね切った人物がここにいます。そして彼は、もしも彼がこの町に帰ってくることが神様の御心であるなら、帰ってくることが許されるだろう。もしそうでないなら、自分は神様の御手のうちにあると言っています。彼は神様に無理やり何かをさせようとすることを拒否し、どんな道であっても神様が自分を導いてくださる方に行くことを固く心に決めています。今日そのように生きることができたら、それは素晴らしいことです。詩編62編に戻りますが、3節。お前たちはいつまで一人の人を襲うのか。お前たちはこぞって撃ち殺そうとしている。あたかも傾いた城壁か、ぐらつく石垣のように。ここでダビデはメフィボシェテのしもべツィバのことを考えています。彼は自分がダビデに気に入ってもらえるかと思って、卑怯なことをしたのです。彼は自分の主人はダビデを見捨てたと言いましたが、それは本当ではありませんでした。そして彼は、親友であり自分の助言者たちの中で最も知恵のあるアヒトフェルのことを考えます。ダビデの最も辛い時にアヒトフェルは反対側に行ってしまいました。この詩編の中でダビデは予言的にアヒトフェルをイスカリオテのユダとして語っています。アヒトフェルは中枢のグループの中にいて、ダビデが頼りにしていた人物でした。ダビデはボートが石垣を踏みつけるように彼らが自分を踏みつけているが、もしもそれが神様の御心であるなら、それで構わないと言っているのです。4節。誠に彼らは彼を高い地位から突き落とそうと企んでいる。彼らは偽りを好み、口では祝福し、心の中では呪う。セラ。 苦々しい使命の攻撃のもとにあるダビデの行動を理解する必要があります。ダビデが王位にあった間は、シメイは他の人々と同じように頭を下げました。でも自分の憎しみの心を表すことが自由になったとき、彼はダビデを呪い、ダビデがエルサレムから逃げていくのを追って石を投げつけています。ダビデには、ツェルヤの子、アビシャイという忠実な将軍がいました。彼は王に言いました。第二サムエル記16章の9節。この死に犬めが王様を呪って良いものですか。言ってあの首を跳ねさせてください。しかしダビデは将軍に次のような返事をしました。第二サムエル記16章の10節。王は言った。彼が呪うのは、主が彼に、ダビデを呪えと言われたからだ。誰が彼に、お前はどうしてこういうことをするのだ、と言えようか。言い換えればダビデは彼に、神様が彼に、私を呪うことを許可されたのだ。彼を呪うままにさせておきなさい。と言っているのです。神様があなたに特定の敵を与えられたのは、あなたを試し、あなたがもっと良いクリスチャンになるためという明確な目的があるためだと考えたことは終わりでしょうか。詩編62編の5節。私の魂は黙ってただ神を待ち望む。私の望みは神から来るからだ。本当の祈りは、聖霊が信者のうちにあって、御子を通して父に語ることです。それが本当の祈りです。私の望みは神から来るからだ。ダビデはここで、自分は何かわがままな祈り、恥知らずの意見を行っているのではなく、神様に何かしてくれるように要求しているのでもないと言っているのです。ダビデは神様がなさろうとしていることを自分の心の中に神様が入れてくださることを期待しています。彼は神様にすべてを捧げていたので、彼の人生と行動自体が祈りでした。さて私たちは、この年老いた王が、